皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして、プロのカメラマンの田村裕二さんです。
田村です。よろしくお願いいたします。
はい。先週はですね、南米の話中心ですね、話いただいたんですけれども、はい。今回はですね、世界中いろんなところ旅されてるということで、はい。世界こう漫遊というかね、一周するというのが、はいはい。今回で、うん、まず最初僕の好きなアフリカからなんですけれども、はい。僕はアフリカ大好きで4年いたんですけれども、特にケープタウン、キボーホのあたり、
いい街ですね。
うん。でスレンボシとかもワインに行かれましたね。はいはい。まあいいですね。うん。何よりも、ね、やっぱアフリカで田村さんの写真で感動するのは、ナミビアのエトシャゲームリザーブの、はい、ああいうそのワイルドな動物の、ね、うん、世界なんですけれども、うん、ああいう、ね、写真撮られるときに、はいはい、ライオンとかの、ね、いろんなキリンとか、はい、ゾウ近くまで行かれるんだけど、危険な目に遭ったことありますか？
アフリカでの撮影はもう基本的に車の中からなので、うん、一度だけちょっと縄張り争いでピリピリしてたゾウが、結構オスの大きい個体が近づいてきた時が危なかったかなぐらいで、うん、もうゾウにかかれば車なんてすぐひっくり返されちゃうんで、
うん、
それ以外基本的には、でもそうですね、タンザニアでの撮影の時にキャンプ地に夜中にゾウがやってきたりなんだりして、あの時は結構ドキドキでしたね。うん。その時ハイエナもなんかちょろちょろしてたりとか、結構ライオンの鳴き声まで聞こえて、
キャンプというよりかちゃんとコッテージみたいなとこ泊まってるんでしょ？
キャンプです、テントです。もう布っきれのテントで、
だからそこに、そうか、ゾウ来たら
大変もう、そうですね、布っきれなんで、うん、
なんかその動物園でね、やっぱゾウとかキリン見てるからね、はい、彼らはすごく人間の味方という味方なんですけど、
そうです
ね、ワイルドの世界って違うんですよね。
ご飯をくれる関係ですからね、うん、なかなか野生はやっぱり、また一味も二味も違うかなと思います。
うん。写真とか映像なりで、はい、そういうワイルドな動物の世界を見ることができるんだけど、一番その現地に行かなければね、直接感じられないのはやっぱり匂いだと思うんですけどね。
あ、はい、
その、
はいはい、
動物の匂いっていうのはどういうふうに、
動物の匂いだと、例えばこのアフリカサバンナとかだと、そこまで動物の匂いだなっていうのを感じることは少ないですね。まあ距離感もやっぱりあるというのが大きいんですけど、例えばオットセイとかだと、結構子供に対してこの自分が母親だよというものを出すために、結構独特な強いに、うん、匂いを出すので、うん、それが一番過去の中では最高の刺激臭ぐらいなきつい体験でしたかね。うん。それもナミビアですね。ケープクロスっていう、もう数万頭のオットセイがいるって、もう1時間半ぐらいいて、もう軽いめまいを覚えて、
あ、僕もちょっと覚えてるな、オットセイの、ね、
一生分オットセイを見るような。
だけど風向きによって、はい、ね、肉食の動物になるよね、
はいはいはい、
草食系の動物を食べるっていうのは、
そうですね、山歩いててもそれはなんかやっぱりありますね。たまに獣の匂いがしたりとか、うん、そういう時はありますね。ただそれに出会うことっていうのは少ないかなとは思いますが、
インターネットを通じて映像とか見てても、はい、人間やっぱり匂いに対する感覚というのはね、都会にいたらやっぱりだんだんね、
薄れてきますからね、ますね、
うん、その自然の世界行ったら、意外と匂いというのは人間のこう感性をね、なんか思い出させるというかね、昔の、
やっぱりなんか古いその DNA のなんかそういう遺伝子的な記憶があるんですかね。
うん。動物と一緒に、生活するまでいかないけど、その自然の、はい、動物の縄張りっていうそういう世界に入れば、はい、人間として本来持つべき本能みたいなものね、はい、こう例えば一番高い山登ったりしたりね、行ったらやっぱりその人間のもともと持ってた本能、忘れてしまった本能を思い出すもんですか？
そうですね、結構自然の中にいることがすごい多いんですけど、やっぱりいろんなものが研ぎ澄まされていく感覚って、もすごい逆に快感ですね。 なんかすごいこう風向き一つでも天気っていうのを読むことができたりとか、大げさに言うとですけど、いろんなこの五感で直感的に判断することができるというんですかね。やっぱりこう人間ってすごいこう能力的にはとても多分優れてるんだなというのをそういう時は感じますね。
インターネットあるいは AI が進展することによって、あの当然人間はあの頭の延長線上にコンピューターとか AI ですよね、まあ、一応いろんな情報を取って賢くはなりますけれども、同時に、賢くなると同時に人間本来持ってる人間の賢さを失うっていうことになってるんで、たまに旅したりね、
そうですね、
しないことによって帰ってきたら賢くなってるということないですか。
結構脳の使わない部分とかなんか使ってる感じというんですかね、やっぱりこう自分でいろいろ考えてそれを行動に移していくってすごい根本的なことで基本的なことではあるけど、とても重要なことなんだなってを感じさせますね。今結局この例えば検索サイトとか使えばいくらでも何のでも情報とかは入ってはきますけど、やっぱりそこを現地に行ってじゃあいかにそれに対してどう対応していくかとか、臨機応変にどう動くかとか、やっぱりそれを行動で決めるのは結局自分自身ではあるんで、だそういうものはとてもなんか経験としてすごい、本能っていうんですかね、あれも どうしたら生きられるのかなって考えるっていうことなんですかね、あれは。
その危険な目に、あの危機管理とかリスクマネジメントの時やってて、当然あの一番高い山登ろうとか、一番海底の深いところ行こうと思ったらね、あのリスクというか、下手すれば死んでしまうと、しかし人間がどうしてそういうことにチャレンジするかというと、そこにことによってなんか思わず能力、自分のポテンシャルをこう見つけるために人間はあの限りなきその限界に挑戦するということになると思うんですけどね。
もうまさにその通りかなとは思います、あとはやっぱりもう知りたいとか、そこに何があるかとか、この欲求的なそういうものなんですかね、知識欲みたいな。ただでも、それも人種にもしかしたらよるかもしれないですね。上村直美さんがあの世界五大陸の最高峰を初めてやった上村直美さんがあちこちの山をやってるときに、確かキリマンジロをやりに行くときに、なんでそんなことをするのかと現地の方に言われたときに、このただそこにこのその山を登ってみたいと言っても、それが生活の糧に一切ならないことに現地の方は一切この共感もできないし理解もされないというんで、やっぱりそこでのすごい温度差を強く感じたっていうのを、なんか確か本で書かれてましたね。
そのアフリカ行かれて、あのエルサレムとか、イスラエルとか、中東も行かれたんですよね、その、ヨーロッパも行かれた、そのいろんな国に行かれて、そこに、あの比較優位というか、それぞれの国の違い、良さ、そして日本と比較して、そのカルチャルなショックとかね、日本の常識や非常識であるとか、それをものすごく感じたことっていうのは、なんか思い出ありますか。
よくこう日本の常識をそのまま持っていけば非常識になってしまうようなところも多いのかもしれないですけど、カルチャーショックでも一番はこの人と人の触れ合いですかね。例えばこの道端で少しこう地図を開けてキョロキョロしてればすぐ声をかけてきてくれるのがオーストラリアとか、その優しさはすごい強く感じたりとか、誰か困ってる人がを見かけたらもう結構話しかけてくるのがアメリカでもそうでしたね。結構こう人を気遣うっていうんですかね、あとは例えば、こっちが旅行者だからっていうのもあるんですけど、道端ですれ違った時に目が合えば微笑みあったりとか、もう最初のそのファーストコンタクトのこの何ですか、やり取りがすごい自然にできるのが結構海外にいて楽なところですね。日本でもしすれ違いざめに微笑んだら、結構危ない人になってしまうんで、
もうね、僕も世界中のとこ行ったけども日本が最もそのそういうね、
気使いますね、
そうで日本人同士でもそうだったら外国人たらそこに対してね、なんかこう、今はこうインターネットで、Google のマップでみんな見てはるけれども、そこでこう助けようというね、言葉の壁以上に、なんか日本人って意外とそういうとこないですね、あんまり。
多分もうそれ持っててもシャイでこうなんか声をかけに にくいっていうんですかね、かっけ、うん、かけるのがちょっと恥ずかしいとか、多分そういうものだと、そういうものであってもらいたいという気持ちですかね。うん、
それより東京とか行けば、みんな忙しいから、はい、
そうですね、せかせかせかせかしてますね。せかせか
なんか余裕っていうのはあんま感じないですね。
そうですね。それを海外ではすごい強く感じますね。余裕というか、もう堕落しきってる人もすごい多いんで、でもそれが決して多分人として生きることで悪いことではないと思うんですよね。まあ、いろんな生き方があるとは思うんですけど、うん、そうですね。でもそう、心のゆとり余裕こそが結局そう人に対する優しさとかにもつながってくるのかなとも感じるので、うん、なかなかピリピリしすぎてても、うん、あんまりお互いで楽しくはないのかなと思いますね。
世界中5大陸全部行かれたでしょ。
そうですね。
まあ南極とかのけてね。
そうですね。
大体行かれたと。
はいはい。南極以外は行きましたね。
うん、まあね、アメリカ、アジア、ね、ヨーロッパ、オーストラリアで行かれて。
はい。はい、
行かれて、その違いとかね、そこ初めて全てのいろんな大陸に行くことによってね、
はい、
日本の座標軸っていうんですかね、
はい、
自分っていうその位置づけ、
はい、
位置がやっぱり見えてくるもんですか、
はいはい、逆になんかそれがぼやけてきたかなって感じですね、うん、なんていうんですかね、この要は日本人っていうよりもこのもう、大きく言うともう地球人っていうんですかね、この要は地球に生きてる一つのこの人間っていう、そういう考えの方が意外と結構すっきりしたりとか、要はもうボーダーさえ取ってしまえば、例えば国境とか何もなければもうその考えが一般というか、まあそのボーダーさえなくなっちゃえば結構さっぱりするとこもあるんじゃないかななんて。
いや、もともとそういう考え持ってたでしょ。
まあそうですね、
うん、いや別に言ってそれを買ったわけなくて、
でもやっぱりそれを逆に強く感じたかなってそうですね、思いですね。うん、いや、なんて説明したらいいんですかね。
若い時に、はい、やっぱりいろんなその国を回って、
はいはい、
相手の立場になって考えるということができるでしょ。
そうですね。
座標軸はもうずっと日本しか考えなかった、全て、日本人として世界を見るけれども、
そう、ね、日本の考えで考えてしまいますね。
特に山登ったりね、はい、一緒に、はい、まあ、いわゆる、はい、最後のキャンプでね、はい、アタックしたりするとき、はい、まあ、命がけでいくと、はい、でそこにいろんな国籍の人がいたらね、
はい、
なんかそこにものすごくソリダリティというか連帯感がね、
そうですね、
生まれるもんでしょうね。
一つのなんかコミュニティが生み出されるような、もうそこは本当にもうノーボーダーっていう感じで、すごい居心地がいい空間ですね、
うんうん、だからそういう世界最高峰を登ったりするとき、日本人のみならず、
はい、
いろんな国籍の人間と組んでやった方がね、
はい、あるいは面白いかもしれない。昔なんかね、あったらしいですね、うん、エベレストの遠征隊で世界各国の衛星たちを集めたら、あんまり意外とうまくいかなかったっていうんで、逆にそれはそれでダメなんかなっていうのを感じました。
まあ、そこでその国籍のキャラクターって出るもんでしょうね、
はい、そうですね、あれは逆に見ててちょっと面白いところはありますね、
うん、まあ、世界いろんなところ行かれて、
はい、
まだまだどっか行かれると思いますけれども。まあ今ちょっと日本で、
そうですね、うん、ちょっとゆっくりできるかな。うん、まあ、おかげさまで仕事もバタバタさせていただいてまして、
うん、うん、まあ、今回、ね、埼玉から来ていただいて講義やっていただいて、ね、
そうですね、本当にありがとうございます。
はい、本日のゲストは、プロフェッショナルカメラマンの、田村優さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。